ノートパソコンがないとここまで辛いのか、ボラボラ
おや
ー。はい、というわけでやってきました。まあ、ここのところトラブル続きの JOBBB。
あ、すごいですね。
まあ、そのトラブルの中でもかなり最大級のトラブルというのが実は今ノートパソコン、今というか、あのもうちょっとこの問題はそろそろ解決しそうなんですけど、あのノートパソコンが故障してしまいまして、
なんかこうね、屋根が落ちたみたいなもんですね。
そうですね、もう雪とか雨とか全部降ってくるみたいな状況なんですけど、でまあその間ですね、ものすごくやっぱ苦労したんですよ。
まあでしょうね、はい、多分大変だったと思いますわ。
でまあ今の、はい、まあ、日本というか世界というか、あのアナログかデジタルへとこう移行する、まあ完全にデジタル化するかアナログ残すかっていうことも含めて、まあ、課題、社会課題になってるわけなんで、
ちょうどそれのなんかどういうんですか、横演習みたいな、
そうですね、
そんな感じができたような気もしますよね。はい、
なんで、まあ、ノートパソコン、今あの、僕らにとってどういう状況かやったかっていうと、まあ、これで全て JOBBB の更新とか、まあ、あのいろんなことを取材の、なんかこう、なんですか、あの後で調べるとか、全て僕は行ってはおられるんですけど、ね、うん、まあ、言うたら、デジタル化の要、てっぺんにとってのデジタル化の要であった。
もうこれなかったらデジタルとは言えないわ。
ノートパソコンがなくなったことによって、うん、まあ、どんなこう大変なことがあったかっていうのを、まあ、ちょっとあえてここで皆さんと共有してですね、はい、まあ、あの来たるデジタル化に備えられたらいいなと。で、まあ、皆さんのお持ちの、ノートパソコンなりスマートフォンなり、まあ、デスクトップパソコンを含めてですね、うん、やっぱりいつかは故障しますんで、
そう、
まあ、その故障起こった時の、あの、なんかこう予防にもなるんじゃないかなと、
横演習みたいなもんですね。
そうですね、はい、いう感じで今回は話していきます。
はい、聞きましょう。はい、
どうしましょうか。まず何が大変やったか言うか、まあ、もしくはなんで潰れたか。
まあ実感から何でも言うてください。
あ、そうですか。ちなみにね、今、うん、あのこれ後ろに、
あ、何回も叩いてますもんね、さ
っき
ね、
これ段ボールがあって、この中に、うん、まあ、修理というか見積もりというか、まあ、それが終わってこう帰ってきたノートパソコンがあるんで、これもまたこの、 あの話の最後ぐらいに開けますんで、
なるほど、
それも楽しみにしてほしいなと。段ボール開けて、僕まだ見てないんですよ、どういう状況か、
なるほど、
どういう状況で帰ってきてるのか知らないんで、そこも皆さんとちょっと楽しめたらいいなと思いますんで、
見たいですね、
ぜひ最後までお聞きください。
はい、
はい、というわけで、まあ、まあ、何が大変やったかっていうことをちょっと話していきたいんですけど、うん、まあ、さっきちょっと言いましたけど、うん、あの JOBBB のまず更新が、あのすごいやりにくかったと、
だろうな、
いうことですね。まあ、インターネットラジオなんで、まあ、パソコンにあのレコーダーのデータを、音声データ入れて、で写真とか、あの静止画とか、はい、あの動画とかも入れて、でそれでホームページ の、 あの、編集をして、でさらに音声の編集もして、で編集したやつをアップロードして、そして JOBBB のホームページでラジオを楽しんでいただくっていう一連の動作を全てノートパソコンでやってましたんで、まずこれが非常にやりにくくなったということで、まあ、ただあの、まあ、これから話す全てのことに言えるんですけど、一応以前使ってたあのパソコンがまだあの我が家にあったので、
なるほど、
まあ、それを使いながら、まあ、だましだましホームページの更新を今もしてるっていう。
デスクトップですね。
いや、ノートパソコンですね。
ノートパソコン、超古いやつですね。
超古い、
旧型っていうか。
もう2000、だから、もう何年 ?2008 年か9年ぐらい、あ、いや、そこまで古くないか。それでも2010何年ぐらいの多分パソコンで、もうすでに10年ぐらいは経過してるような、
あの電気を知り添えて。
そうで、いや、電気を買ってから10年ぐらい経ってるやつなんですけど、まあ、それでも比較的、まあ、ハイエンドのノートパソコン買ってたんで、今でもちゃんと動いてるんで、まあ、それを使いながら、まあ、なんとかホームページの更新はできてると。ただ、あの、家族も共用してるパソコンなんで、僕だけが使えるっていうわけじゃないから、時間の制約とか、もちろんその、久しぶりに使うんで使い慣れてないとか、あの、OS が古い。実は Windows 7なんですよね、OS が。今、Windows も11になってますんで、もう7に至っては、それこそ10年以上前の OS なんで、まあ、いろいろやっぱ不便なことも、あの、アプリが動かないとかっていうこともありますし、まあ、あの、処理速度が遅いっていうこともあるんで、あの今までのようには行ってない。
な
まずホームページの更新、うん、JOBB の更新ですね。
なるほど。
で、まあまあ、で次はですね、 YouTube の更新です、
うん、
こっちの方が切実かもしれないのは、YouTube って動画なんですよね、はいはい、やっぱ動画の編集とかアップロードって、あの音声だけよりもすごい時間かかって、うん、パソコン の、 あの処理も処理能力も非常に必要なんですけ ど、
なるほど、
それはさっき言ったように古いノートパソコンでやってますんで、うんうんうん、まあ、遅いし、
なるほど、
でさらに家族との共用なんで、はいはい、自分がそのパソコン触れる物理的な時間が短いんで、編集もなかなかできないっていうような状況で、最近バンチャンネルも あの鉄の細道もスイスの歩き方、あとは晩飯チャンネルですか、うん、あれ全部更新がすごい滞ってるのは、まずノートパソコンが潰れたっていうとこから始まってると、
やむを得ず、
やむを得ずですね。これは本当に心苦しいんですけど、特にね、鉄道チャンネルなんてもうあと 4,50 人で登録者1000人のとこまで来て、この故障が来ましたから、本当に今歯ぎしりしてる状況ですね。
なるほど、
はい、YouTube の編集更新がしにくい、動画の編集更新がしにくいということですね。
何そこと言うていいか、
はい、
しにくいだけで、
はい、
現実にはその OS の7も使えるの、今でも、
今でも使えます。
あ、これは面白いね。
今ね、まあ、Windows 10使われてる方は、ご存知かもしれないですけど、マイクロソフトが、Windows 11に更新しませんかっていうのを、うん、はいはい、なんか嫌というふうに流してるらしくて、それにうんざりしてる方がいて、まあ、その方が Windows 11に変えた方がいいのかな、みたいなことを言ってるらしいんですけど、
まあ、
僕、個人的にはどっちとも言えないですけど、ただ、言えるのは Windows 7でも、
うん、
今でも普通に使えると。
なるほど。
10年以上前の OS が使えるんで、まあ、Windows 10から11に変えなあかんのかって言ったら、やっぱりそこのずっと答え出てるかなと思ってるんですよね。
ただ決定的に遅いの？
え？
何がその違い、その11とその7の違いっていうのは。
11は僕使ったことないんで、まあ、前のパソコンが10やったんですけど、まあ、違いっていうのは、これもね、文雄君全く分かってないんで、その人にこう伝えるっていうのは、ほんまに本当難しいんですよ、まあ。実はすごい難しいことなんですけど。
そう思いながら聞いてんねんけど。
一つ言えるのは、例えばですよ、Amazon プライム、Amazon プライムビデオみたいなやつがあるんですよ。
そう
ね、1ヶ月に500円ぐらい払って、そしたら Amazon で配信してる、まあ、アニメとか映画とかが、うん、その500円の範囲内で見れるみたいなっていうのがあるんですけど、例えばその Amazon の、そういうその、まあ、最新の動画サイトの視聴とかが、ちょっとしにくいかなっていう。
はい、しにくい。
要するに、10やと何事もなく進むんですけど、7で例えばそれをログインから始めると、なんかちょっとこう、やりにくいというか、できませんよみたいなことを言われるんですけど、実はできるみたいな。
できる。
まあ、裏技っていうほどでもないんですけど、ちょっとした操作を加えればできるっていうこととか、
なるほど、
うん、あとはですね、まあ、これは、セブンやからそうなんか、テンやからそうなんかわからないんですけど、例えば僕動画編集してるじゃないですか。で、エディウスっていうソフト使ってるんですよね。エディウスっていう動画編集ソフトがあるんですよ。はいはいはい、で、そのソフト、まあ、グラスバレーっていう会社が作ってる動画編集ソフトなんですけど、その編集ソフトが、まあ、セブンやとちょっと動きづらいというか、なんかちょこちょこっとしたところで、まあ、これがセブンやから動かないのか、テンでもそうなのかわからないんですけど、うん、なんか例えばとあるフォルダーに入ってる動画素材をその編集ソフトに、こう映して編集しようとしても、なぜかできない。なぜかこう移動できないと。で、なぜできないんかなと思ったら、なんかフォルダーの名前のこの一部の漢字がダメやから、移動できないとかっていうのがセブンやとたまにあるんですよ。しかもなんでこの字がダメなんていう、それは何回もその試行錯誤してやっと分かる問題なんですけど、フォルダの名前が、フォルダの動画 の, ファイルのパスっていうのがあるんですよ。親フォルダ、子フォルダ、孫フォルダ、ひ孫フォルダみたいな感じで、最後のひ孫フォルダに例えば動画があったとしたら、そのフォルダの名前が全部ね、動画編集ソフトに記録されるんですよ。そしたらその中の、どっかのフォルダの中に使えない文字とかが入ってたら、そもそもその動画素材をダウンロードできないっていうか、そういうことがね、セブンではたまにあるんですけど、なんか10使ってた時はあんまりなかったんです、そういうことが。で、そういう、まあ、ちょこちょことしたトラブルっていうのが、やっぱり古い OS やとあるんですよ。
なるほど。
そういうところです。
そういう意味では、やっぱり仕事もするということで。
時間かかりますね。
どうしてもやっぱり新しい人に変えていかなあかんという
。そうですね。
なるほどね。は
い、まあ、そういう不具合がたまにある。
はいはい。
という。で、たまにアプリでも動かんやつがあるらしいです。
なるほど。
セブンでは動かんっていうのは、それまだ僕、まだ出会ったことないですけど。
なるほど。
はい。まあ、OS の違いってはそんなもんですよね。
は
い、で、ただ、僕がその、完全になくなったんではないので、まだ首の皮一枚繋がってるって感じですよね。
なるほど。
一応前のパス、ノートパソコンがまだあるんで、
はいはい、
それで騙し騙しと行われてると。
そうですね。
ということですね。
うん、
はい。まあまあ、ラジオの更新、そして YouTube の更新、はい、まあ編集がしにくいっていうのと、まあ、てか、正確に言うとできないんですよ、
本当
は。ノートパソコンがないと。ただ僕はできてるって感じですね。
うん、あるんで、まだ。それはまあ、7があるからや
って
こと
で、ね。まだあるんでね。で、もう一つね、まあ最近これ終わったんですけど、うん、確定申告ができない、ね、しにくい。 っていうのも、まあ今皆さんの中でもそういう方多いと思うんですけど、うん、もうあのオンラインで、オンラインのアプリ使って確定申告してる人多いと思うんですよ。
はいはい、まあ、そういうように宣伝してるもんね、税務署も。
いや、あ、そ、また、また、また別、そういった違うんです。あれはね、また違うんです。僕はもう、その計算自身を、あの、有料のソフト使って やってるんですけど、それ当然パソコンないと、まあできないし、はいはい、まあパソコンなくても、例えばタブレットだったらできるんですよね。うんうん、で実は iPad 持ってるんですよ、
うん、
iPad があるんで、うん、iPad にその、計算ソフトのアプリを入れて、うん、僕今回あの確定申告やったんですけど、今まではそのぶっ壊れたノートパソコンでやってたんで、うん、それもやっぱり操作感とか、はいはい、その iPad の確保っていうか、はいはい、まあ、家族が使ってたら家族が使ってない時間にやらなあかんとかっていうことで、さっきの動画編集と一緒なんで、やっぱりやりにくいというか時間がかかってしまった
なるほどな
っていうことです
よね。まあ、ストレスがまあたまるわな。
たまりますね。例えばね、あのちゃんと今までずっと歩けてたのにちょっと足骨折して歩きにくいなっていう、ね、歩けるのは歩けるけど、ね、やっぱストレスたまりますやん、ね、車とかでもそうですけど、ね、タイヤパンクしたらもうね、それこそ大変なことなんで、あ、まあ、タイヤのパンクほどは重症ではないかもしれないですけど、あ、まあ、足捻挫したぐらいの今感じかなっていうところですね。
あ、そうですか、
はい、で、あとはまあ少々のことでメールチェックしにくい。
あ、
はい、メールチェックはこれややこしいですよ。本当に、ね、本当にややこしいですし、まあ他にあの友達とか仕事のこう連絡ももちろんメールがやりにくいんでしにくいですし、でさらに言うなれば、まあもう本当パソコンで使うことすべてができなくなったというかですね。
まあ、デジタルから離れざるを得んということです
よね。そういうことですよね。まあ、ただ今回助かったのは、うんうん、そのやっぱり他の手段をまだあったからっていう。
残されてた。
残されてた。
まあ iPad もまあなんとかなった。
なった。で、ノートパソコンも前のやつが。
セブンがあった。
あったし。
なるほど。
ただ、これなかったらと思うと本当に背筋が凍る思いというか、それぐらいやっぱり今の世の中ってデジタルとは切っても切り離せない状況に。なってますね。
なんとな、
はい、
あ、うん、まあそこらのところがまあちょっと僕には分かりにくいような分かってるような。
いや、文雄君もね、うん、自分ではやってないですけど、うん、デジタルの恩恵をめちゃくちゃ受けてるんですよね。それはまあ例えば、はい、お弁当の宅配でも、あれも多分向こうのお弁当業者さんは多分全部パソコンで管理してますし、でなんならそのね、お弁当を作る工場も多分パソコンで職員さんのスケジュール管理とかしてますし、やっぱり今ねデジタルなしになると生きていけないなと。
なるほど。
ただやっぱり僕はデジタルがなくても、まあ、最低限のこう生活はできるようにしたいっていうのが、まあ、ちょっとなんとなく自分の実感というか願望なんで、はいはい、まあ例えば確定申告でも、まあ、計算とかはデジタルでやりましたけど、うんうん、ただ申告は僕が郵送でやったんですよ。あの書類に書いて、でそれ封筒に入れて、で郵便局に持っていくっていう。でなんであえてそれをしたか、あのオンラインでも全然申請はできるんですけど、なぜそのあえてそういうその手間のかかることをしたか、まあ、切手代もいるし、うん、わざわざ行かなあかんし、けどやっぱりなんとなくですよ、僕の、まあ、前もそんなこと言いました、前回の放送でも言ったけど、やっぱこういう行為って大事なんちゃうかなと思いまして、その物を扱うとか、うんうん、ちょっとした苦労をするとか、まあなんなら時間がないとできないことなんですけど、うん、その時間を作ることも大事かなと思って、うんうんうん、なんかデジタルにすることによってなんとなく今アクセクしすぎてるっていうか、本当は人間が自由になるためにデジタルやってるんですけど、逆に忙しくなってるんちゃうかなと思って、うんうん、まああえて確定申告はそのオンラインじゃなくて、あの郵送で送ったとかっていうこともやってますし、まあなんとなくですけど、あの両やっぱ両立というか、
うん、
あの両利きってよく言うじゃないですか、どっちもできておいた方がいいっていうので、まあデジタルもできておいた方がいいし、うん、アナログもできておいた方がいいし、その中間ぐらいに立つのがちょうどいい生き方かなと、うん、いうこともなんとなく今回のノートパソコンがなくなって感じたことですし、うんうん、まあそのアナログの方を生かしといたら、うん、デジタルができなくなった時にアナログに行けるんですよ、実は。逆に言うとアナログがダメになってもデジタル生かしといたらデジタルに行けるんで、まあその逃げ道作っておくの大事だなと。それはあの別に仕事とかだけじゃなくて、うん、いろいろ人生の中での逃げ道っていうね、なんかそれを感じましたね。
なるほどね、
はい、なんでまあ皆さんもそういうところをちょっと作っといてほしいんですよ、このラジオ聞いてる方だけでもいいんで、
いや、まあ、その通りだと思うね。だから本当にね、もうあのデジタル一本の、まあ、国っていうのがあるじゃないですか。
あ、なんかね、アルメニアかどっかは、あのインタ、あの投票ですらデジタルできるって、インターネットできるとか。
台湾もそうらしいね。
ああ、まあ、そういう、まあ、なりつつあるっていうか。
デジタル大臣のおもろい人がおるぞ、というようなことでですね、はいはい。あれ見てるとね、ほんまになんか、この子までやるかというね。もうこうなるとどうなるよ、まあまあ、そこらはまあ考えてくれてるとは思うんやけど、うん、非常に不信感も湧いてくるし、
そうですね、
まあ、立ち位置というか基本的っていうか、自分が何やろうか何者やろうかということがね、
そう
分かりにくくなるような恐ろしさみたいな
ものが、ね、だからそのあたりの今、文雄君が言った、うん、あの議論っていうのは、多分ね、全然なされてないんですよ、うん、でデジタルって結局ね、うん、あの何のためにあるかっていうと、うん、無駄を省くためにあるんですよ、デジタルの多分一番の、うん、その、なんかリーゾンディテールというか、こう存在の意味っていうのは多分ね、無駄を省くことになるんですけど、けどね、人間の人生の中でね、無駄って実はめっちゃ大事やと僕最近思ってきたんですよ。無駄があるから、あの効率的なこともできるし、まあ仕事もできるんであって、無駄がなくなるとね、まあ極端な、なんていうか、まあ考え方で言うと、あの例えば駐車場あるじゃないですか、駐車場皆さん車持ってる方は、まあ、パーキング駐車場あると思うんですけど、あの幅がものすごい広い遊びのある駐車場と遊びのない駐車場、大体2種類あると思うんですけど、遊びのある駐車場ってあの駐車もしやすいし、で駐車した後車からの出入りもしやすいんですよ。隣の車にドアがぶつからないんで。
気使うもね。
そう。
僕も乗せてもらう立場としてはね。
そうなんですよ。
しょっちゅう気使って、もうドキドキしながら開けてますけどね。は
い、で、それが、隣との車の距離が、あの、近いと、まず駐車しにくいんですよ。バックで駐車するときも、まあ、前から入れるときもどっちもしますよ。まずしにくいし、車の乗り降りも、ドア番ってよく言うんですけど、それをしてしまわないかどうかっていうのも気にしない。その車と車の隙間っていうのが、僕が今言った無駄なんです。
はいはいはい、
で 無駄を省くのがデジタルのやっぱ一番のこう目的なんで、その無駄を省いた世界が必ずしもいいとは限らんなっていうのを最近思ってきて、だからその台湾 そのデジタル省のあの人がどういう人か僕はよくわからないですし、まあ、その人自身も多分そこまで考えてるかどうかわからないんですよね、
考えてるようなこと言うてはるけどね、
ああ言ってるんですね、
言うてはるし、またそれ台湾は比較的うまくいってるやと思うんやけども、それにしてもちょっとここまでかというね、
そうです、
感じを、まあ、テレビの話ですけど、
でちょっと皆さん考えてください、仮に台湾が完全にデジタル化して全てオンライン上で何もできるようになった、まあ、一見良さそうなんですけど、もしそれができなくなる状況が個人的に起こったり、まあ、僕みたいにパソコンがダメになったり、
ね、
もしくは国地域的に起こったら、さあどうしますかっていう、逃げ道はどこですかっていう話なんですよ。で、そこの時の逃げ道はなんかアナログなんですよ。だから僕はさっき言ったように、両利きにしといた方がいいんじゃないかなって、まあ言い方はいろいろありますよ。両利きとかね、まあいろいろ二刀流とかいろいろ言い方ありますけど、まあそういうことです。
僕はもうそのデジタルというのは、
はい、
まあ、過去を消すものやと思うし、
そう、
ね、歴史を消すものやということで。
いや、まあ、そこまでね、極端に僕言ってないですよ。
いやいや、
ただ、両方を持っとけよっていう話なんですよね。
アフリカなんか見てたからね、
はい、
本当になんか、急にバーンとデジタル行ったもんやから、
うん、
ね、ケニアなんかの人の生活見てても、私なんかはもう住めんぐらいデジタルになってるよ、向こうはね、うんうん。あれ見てると、本当、せっかくなんの歴史みたいなもんがね、全くなくなるし、まあ、断捨離もそうですよね。断捨離とデジタル僕一緒やと思って、
うん、
まあ、昔から断捨離反対ということを言うてるのはそこなんですよ、うん、まあ、自分をサボってるってこともある
んだけど、ただね、僕が言いたいのは、うん、そこまで極端な議論じゃなく、だから文雄君が言ったのはゼロか1かやと思うんですけど、僕はゼロでもなく1でもなく、その 0.5 とか 1.5 ぐらいのところ行っときゃいいんじゃん、だから断捨離も OK だけど、
うん、
断捨離しない人も OK っていうようなニュートラルな状況がいいんじゃないかと。
そう
今はけどね、
う
んうん、けど皆さん今の状況を見てください、
う
ん、全てデジタルにして、で費用を節約して、人も節約して、で、まあ、一見自由な時間が増えてるように見えてますけど、実はこれね全然増えてないんですよ。わかります？皆さん今スマホで何してます？なんか YouTube 見たりとか Twitter 見たりとか、もしくは仕事のメール見たりとか、でも昔こんなんできなかったんですよね。やらんでよかったんですよ。けどそれがどこに行っても出来るようになってるんですよ、今。ということは、やっぱり時間減ってるんですよ。
うん、
自由に使える時間って。それをね、
この縛られてる。
僕ね、ノートパソコン潰れて分かったんですよ。まあ逆に言うと、僕の自由な時間が増えすぎたっていう、まあ側面もあるんですけど、何もできてないから、ね。
だよね。まあ、はい、そうやね。まあ、
なんで、まあ、逃げ道を作っといてくれと。
そうやね。
具体的に言うと、アナログも置いとけっていう。
はいはい、まあ、白と黒じゃないし、グレーという。
グレーです。
言い方やね。
スペースグレーですね、iPhone。
コロナ終わってね、そのグレーが、勢い、増してほしいし、僕一人だけでもやっぱりそれ一生懸命言いまくらなあかんと思ってるし、
そうですね、
一番大事なものをデジタルが吸収してしまって破壊するものですよ。
そうですね、
アフリカがアフリカでなくなってしまったら何ですかと、あれは。
そうです ね、
もう なんか本当に何のためにアフリカの今までの、まあ、歴史があったんかということも含めてね、全部が全部もう何もかも白黒で決めてしまうような世の中になったら、これほど寂しいことはないと思いますよね。
そうですね、今そういう世の中になりつつあるんで、まあ、あなた皆さんの周りのデジタル推進派の人の、まあ、意見というのはどっちかというとそっちの方に流れがちなんで、ちょっと自分で、いや、そっち右にずっと傾いてたらちょっと左に修正するとかっていう感じで、まあ、真ん中を取るようにしたらいいなっていうことを僕は言いたかったです。
ですね、はい、まあまあ、私もその辺は割と一定してますけども、
はい、
まあ、車もね、はい、電気かガソリンからなしにその中間がいいということ で、ね、僕はトヨタの車がいいなと思ってるわけですよね。なぜあれをあないじめられてね、何もかもエレクトリックにするのかということも含めて、
はいはい、
まあ、いろいろ考えておかなあかんことやなと思いました、
は
い、
では今回ね、はい、なぜ、まあ、今がまあここの主題です。で、ここから余題になるんですけど、はい、なんで僕のノートパソコンが潰れたか。
そうやんか、
まあ、これラジオ聞いてる方やったら知ってるかもしれないんですけど、もしかして初めてねこれ聞かれる方は、
はいはい、
まあ、よっぽどのことあったんやなと。
まあ、
例えば交通事故あったとか、
まあ、まあ、そんなことやね、
パソコン入れてるカバンがどっか落ちたとか、
まあ、だからね、
なんかそう思ってるでしょ。
人が踏んだとかね、
そんなんじゃないんですよ。皆さんの身近に溢れてるんですよ、この事故は。ということで、まあ、ヒヤリハットも含めてね、
うん、
多分こういう経験された方あると思うんで、ちょっと話します。でもこれも文雄君も知ってるから、まあ、手短に言いますね。
いや、僕も詳しくは知りません、
はい、うん、まあ、場所はね、東京です。
あ、そう、
東京のね、あれはどこや、静岡の、ね、浜松町。おうおう、浜松町って東京にあるんですよ。浜松町駅っていうのがあって。
モノレールのあるとか、
ね、そうそう、浜松、あ、そう、東京モノレールの浜松町駅ありますけど、おうおう、浜松町駅と、あとは大門駅っていうところの、まあ、中間ぐらいのホテルの502号室かなんかやったんですけど、あ、501やったかな。で、そこでですね、まあ、小さい丸テーブルがあったんですよ。まあ、立ったら自分の膝上ぐらいまでの高さなの。まあ、座ったらちょうどテーブルになるような。
ビジネスホテルやな。
まあ、ビジネス、ちょっとビジネスホテルみたいなやつですね。で、そこでソファーに座って、その丸テーブルの上にパソコンを置いて、で、ちょっと YouTube 見とったんですよ。で、ちょっと腹減ったなっていうことで、近所のコンビニ行って、おにぎりとカップラーメン買ってきたんですよ。まあ、日清のカップヌードル。別にカップヌードルに恨みはないですけど、シーフード味。僕シーフード好きなので。で、しかもでかいやつです。ちょっとええやつ。コンビニの、ね、カップヌードルうまいんでね。
デラックスみたいな。
デラックスですね。で、それじゃビッグや、ビッグ。思い出した。ビッグ。
ビッグね。
カップヌードルビッグ買って、で、おにぎり食いながら YouTube 見て、で、カップラーメンすすってたんですけど、ちょっととある YouTube がすごい面白くて、まあ、ちょっと内容伏せますけど、面白い。あ、携帯、あ、ふみおくん。
あ、そう。
いや、あ、違うな。なんか今来とったな。
ないよ、ほら。
何の音やろ。
まあいい、まあいい。
あ、まあいいか。うん、なんかね、あれ、なんか、あ、外がなんか音楽してるのか。ごめんなさい。今なんか、レコーダーがなんか音拾ってた。
あ、そう。
はい。で、それで、うん、カップラーメン食べたら YouTube 見て、ああ、これはおもろいなと、おもろいな、おもろいな、おもろいなと思ったら、
うんうんうん、
やっぱり YouTube の方にこう集中してしまって、まあ左手でカップヌードルビッグ持っとったんですけど、それがなんか滑ってしまって、キーボードの、
うん、
左側の方にダバーッと汁ごと、ラーメンがビャーってもうたんですよ。
派手な話やね。
はい。うん、でも急いでもう拭いたり、パソコン逆さまにしたり、まあまあ、
うん、
電源切って、とかいろいろして、今日結局ダメやったんですよ。
あ、そう。
一回復活したんですけど、また、数時間後に入れたら復活したんですけど、
なるほど。
で、電源一回切って、また入れようならダメでした。
あ、そう。
はい。
僕は思い出した。
はい、思い出した。
名水だけど。はまった。
そうやな。
あの時にカメラがドボーンと使って。
カメラとレコーダー。
あ、レコーダーもう完全に使ったね、は
い。オリンパスのレコーダーと、はい、キャノンのカメラが使いまして。
そうそうそうそうそう。はい、もう一回思ったのはもう水没はダメですよと。
ダメです。
カメラ屋さんのもうね、
言われましたね、
顔を思い出したわね。
はい。
けどまあ、てっぺいがその点、ちょっと早いことを処理してくれて。
そうなんです。バッテリー全部抜いて、で、カードも抜いて、
そうそうそう。
で、蓋開けて、
そうそうそう、
乾かしとったんですよ。
そうそうそう。
両方ともね、
うんうん、
レコーダーもカメラも。も
うあかんと思って、カメラ 台持って行った、
はい、
飽きませんとこれは、はい、もうあれもう会社送ってくれ、まあ、送りますけどダメですよ、
うん、
初め送らんって言ったんで、これダメやから、
はい、
いやまあ無理言うて送ってもうて、はい、なまあキャノンからもダメやと言うてきた、
はいはい、
でもこれ捨てなあかんな思ったけど、まだ結構映ったカメラやし、
そうですね、
なんか当時あの新しいカメラ買うときに中古持って行ったら安なるというかね、うんうんうん、そんなセールもあったんで、
あ、
まあ、そのと、まあ、交換呼んでもまあ捨てんと置いとこうかな、これは僕は男子が嫌なとこそうなんですけ
どまあまあそれを置いといて、まあ、
置いといてで、あのてっぺんの兄貴はその長男がカメラ買うときに何かないか言うたんで、
はいはいはい、
でこれでちょうど良かったなと思って出そう、その直前にもっぺん、うん、まあ、万が一ひょっとしたら
直
ってるかもしれないなと思って入れたら、
バッテリー入れてね、
うん、やったら完全に直ってました。
そうなんですよ。
でその以後全然今も使えます。
レコーダーも使えるんですよ。
全然関係ない。
そうで僕はそれがあったんで、まあちょっとした望みがあったんですよ。
僕のせいでたっと使ったんですよ。お前まだ上こうしたくらい。
そう、ただ文雄君と僕は違うのは、文雄君は川の水。
ああ、そうか。
まあ、川の水も。
名水やもんな。
しかも名水です。あれはね、あれ、どこやったっけ、宮崎かどっかの。
九州やったな。
九州の宮崎の、うん、あの、うん、綾川。
綾川名水
か。綾川かなんか、うん、そんなとこやって。
もう非常に綺麗なとこですよ。
そうなんですよ。うん、で、うん、僕は、あの、カップヌードルです。しかも、シーフードです。うん、
しかも、あのデラックス版で美味しいやつよ。
そうそう、ようスーパー入っとってな。で、まあ、というかね、そもそも、まあ、パソコンと、そういうカメラのちょっと違いもあるんですけど、
まあまあまあ、ね、
まあ、結果的に文雄君は助かって僕は死んでもうって、で実はそれね、さっき、まあ、原因はこんなんです、
はい、
でさっき、うん、ちょっとあのダンボールのこの音を聞いてもらいましたけど、
あ、ね、
あのね、うん、メーカーに送ったんですよ。
あ、まあ
で
ね、
見積もり取ってもらったんですよ。あの直らんかと。
なるほど。
そしたらね、うん、あの結果的にね、26万ぐらい、26万ぐらい、
すごいな。
でそれなんでかっていうと、うん、もうマザーボード交換なんですよ。
ああ、僕はよう分からんけど。
マザーボードって基板です。一番大事な基板で、その基板に、まあ、バッテリーつけたりとか、SSD つけたりとかするんですけど、まあ、CPU もね。
デラックスが染み込んだよな。
そう。で、マザーボードがもう完全にダメになって、新品買うよりも高くなって。確かこのパソコン買った時30万ぐらいやったんですけど、今も買って5年経ってるんで、中古見たら5、6万で売ってるんですよ。5、6万で売ってる中古を、24万、6万で修理っていう、まあ、向こうの人も言ってました。もうこれ多分、新品買いより高いですよって。で、その結果出て、もうやめました。
あ、なるほど。
で、帰ってきました。
はいはい。
それ、今朝来ました。
ああ、そう。
はい、今、3月の16日ですけど。
あ、それ今日持ってきたよね。
そうなんです。だから、ちょっと開けてみません？
あ、どうぞ。
どういう状況で帰ってきたか。
どうぞ。
せっかく
なんで。どうせどっかで開けるんやって、今開けた方がいいですよ。
は
い、
ちょっと開けてみましょう。
はい、しかし、僕のカメラなんかもう見てもくれんかったもんね、メーカー。まだ見てくれたけど、はい、このメーカーマシ
これです、
うん、
でかいな。
こんな大きいんか。
こんな大きい。じゃあちょ開けますよ。
お
これあの一応あの段ボールのテープだけ剥がしたんですよ。
はいはい
はい、開けれるように。ただ僕中見てないんですよ。
時間もったいないから、
はいはい、でかいなこの段ボール。
なんか手伝ったら言うて、
はいはい、
今行けるかしようよ。
おこんなんや中。
おスケスケやのかお前、
はい、
半分も入っとらへん。
はい、
あこんなもんか。
日本 HP リペアセンター修理報告書。書い
てますね。
はい。で、修理してないんで、何も書いてないです。何も書いてないです。
白紙ですね。
白紙です。
政府の文書と見たら黒いのも貼ってない。
そうですね。黒塗りでもないですね。はい。で、まあこれ、ちょっと中開けますね。
ほうほう。あ、グラグラせんように、ちゃんと、はい、中で貼り付けてるんですね。
さすが HP ですね。でこれまずこのビニール袋、ピンク色のビニール袋。
おお、あのイボイボです皆さん、はい、押したらプチプチ潰れるやつですよ。
あ、これ電源ですね。
あ、これはまあね、
はい、150ワットの、まあ、いわゆるアダプター
です、ね、そこ置いてこ置いて、
はい、で、これを外して、
その次の段に本体が入って
るんだよね。そうですね。開けてみましょうか。
おやるやろ、はい、僕さてまでいいか。
はい、いいですよ、
はいはい、
あすごい、こんなビニールで貼ってる。あ、これかなり厳重ですね。
うん、それはまあ、
ちょっと踏み込む、あのあれ取って挟み、挟み、これめちゃめちゃ厳重やな。さすが HP やな。はい。もうあの、もったいない。あ、これ、剥がさんでよかった。これ取れるわ。
ああ、上、蓋、中蓋みたいなもんあんねんね。
すごいっすね。
そこの抜けた中蓋みたいなもんがね。はい、
あ、あれ？あれ？
今度しまいか、
しまいか。しまい？あれ？今度しまい？
中のすけ
すけやん。すけすけですね。ちょっとこれ持っといてもらっていいですか。
こんな1枚のもん、なんか運ぶのなんでこんな大きな箱がいるかというぐらい、
はい、
まあこういう整備を使ってこんなもんなんかもからね。
でこれが、
おお、はい、これまたイボイボが入ってます。
はい、
イボイボ風呂敷で包んでますね。おい、出た。
はは、なるほど。
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい お、
あら、あれこのままや。
このままとは？
いや、僕ね、これノートパソコン。だ今ノートパソコン、この本体で、
ああ。
で、ここちょっと匂い。ああ、今でもすんな。ちょっと匂ってください。わかる？
薄くな。
キーボードのところに。
薄くわかる。
はい。というような感じですね。ありがとうございます。
はいはい。
あれ、これ、あれやな。実はね、今回、HP さんに、中の SSD を外して送ってくれって言ったんですけど、外れてないですね。
あ、そう。
中の記憶の部分を、ね、外してくれって言ったんですけど、外れてないですね。
普通なんかあんねやね、その記憶版みたいなのが
外れてる。記憶版、いや、というか中に入ってるんで、それを外して持っていてくれませんかって言ったんですけど、外れてないですね。まあまあ、それはいいです。それはまた今後って、まあ、要するに、このパソコンが、まあ、ダメになったということですね。
そういうところにデラックスのシールがボトンといった。
そうですね。ここの、
半分ぐらいか。
このぐらいですね。だから、左端からこのヤンクミの N。
ちょうど真ん中やな。
はい。7YHN ぐらいのところにバシャーといったっていうこと
で。で、シュート染み込んでいったやな。まあ、見るか、見た
ら。おそらく。その染み込む時間もないぐらい早く、
さっ
ひっくり返しましたけど。まあ、それでもちょっと遅かったという。
へぇー。
ことですね。
すごい。
これちょっと念のため一回電源つけてみます。
やってみよう、やってみよう。これ、コンセント持っていこうか。
ちょっと、ありがとうございます。ついたらおもろいんで。
はい。
じゃこれちょっと、はい。これを、はい。
おい、入れた。
はい。まず、コンセントに
電源入れて、
こっちのアダプター
にも。入れて、
はい。で、アダプターの、反対側を、
ジッパー外して。
はい、パソコンに入れまして。
ほうほうほうほう。
これでついたらおもろいけどな。でそもそもね、もうこれやった時にここに電気はつかないんですよ。だからこれ多分通電してないんですよ、このパソコンの端の方に。はい、いきますよ、
はいはい、
押しますよ。
はい、どうぞ。
一応ね、ほら電源はつくんですよ。これ分かります？
うっすらついてるね。
けど今すごい音してるんですよ、これ。分かりますかね。これファンがすごい回ってるんですよ。
ファンも回ってるわけ。
回ってます、
うん、僕はちょっと難聴気味やからファンの音がかすかにしか聞こえません。
で今電源も消えて、
あ、これ使える状態やな。
本来はここで画面がつくんですけど、
出ないね。
まあそもそもあんだけファンは回らないですし、
あ、なるほど。
なんかファンの回転数も結局マザーボードかなんかが制御してるらしいんですけど、多分マザーボードが死んでそのファンの回転数を制御できない状態には、まああるんじゃないかということを向こうの方はおっしゃってましたけど、
なるほどなるほど。
はい。まあということで、
はい、
まあこれで、
これまだコンセント抜きますよ。
抜いてください。
おっと、はい、抜きました。
以上でございます。
は
あ。なんで、まあ、ちょっとこの、SSD が外れてないのは、ちょっと、まあ、これどうしようかなと思ったんですけど。
ねえ、なんか、棺桶の中、下出したみたいなもんやね。
そうですね。
ねえ、墓が暴いてね。
はい。で、ちなみにこれ、見積もりと送料とかで、7150円、かかりました。まあ、安いっちゃ安いですし、
まあ、高いじゃ高い、
ね。高いじゃ高いですし、まあ、消費税そのうち650円ということで、まあ、7150円出して、まあ、見てもらって、で見積もりも出してもらって、で家から工場、そしてまた家までの、まあ、往復やったとなったら、まあ、安いかなっていう、僕的には、まあ、こんだけラジオのネタにもなりましたし、
まあそうやね、はい、まあまあ、要はやっぱり死んでますというね、はい、
そうですね、
確認でしたね、
そうですね、はい、本当にそれでさ、なんか心肺停止から、確実に亡くなりましたっていう、
あくまで戻ったということ
で、
ね、
そうですね、
なるほど、
はい、というわけなので、皆さんもちょっとお手持ちのノートパソコンとか、まあ、デジタル機器ね、本当に気をつけて、でまだそれがなくてもこう生きていけるような、なんか道を、まあ、別にデジタルでもいいですけど、デジタルの別のものを用意するとかね、
まあね、両方でいきたいね、
そうですね、
まあ、完全に僕みたいに否定し、まあ、完全に僕も否定してへんねんけど、はい、iPad ちょっと使ってるから、
はいはい、
まあまあ、否定の方に入るでしょうけど、まあ、別に僕、このパソコンも使えたら僕、使いたいんですけどね、
うんうん、
技術がないから使わんだけですよね、
うんうん、
分かりました、
ありがとうございました、
はい、まあ、こういう体験も、一つの体験、
はい、そうですね、もう今年入ってな、結構こういうことが何回もあったんで、
あ、
まあ、これから気をつけていきたい。まあ、
役年っていうことも、まあ、よっちゃんが言ってたわな。
あ、
ひょっとしたらてっぺん今年役年ちゃうやろか言
う
てね。
そうかもしれないですね。
もうちょっと役が何本か役やとかいう、
そう、
よく分かんない、僕もよう分かってないんですけど、
問題役人でも行きましょうか。 あれ女性、
いやいや、男もやってくれはるでしょ。やってくれはるって、なんか病院行くみたいに言
う
たらいいんだけど。いや、それぐらいの感覚で、やっぱああいうのと付き合うのも大事やね。
あ、なるほどね。
宗教とかそんなもんね、バカにせんとね、
そう
バカにしてへんけど。
宗教はね、うん、もうここでは言わないですけど、本当に デジタルアナログのこう極地みたいなところなんで、あの宗教もちょっと僕は最近見直してる部分もございます。
なんか親鸞の展覧会やってますよ、
ね、ね、あの京都ですか、ね、
京都ね、あとでまたね、あの切符持てますので紹介しますけども、 あの辺のもっぺん親鸞とか、
まあ、僕西本願寺、
ね、僕はあ、まあ学校がね、僕はあの弘法大師が好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
歩く宗教からね、
わかりました、
はい、一遍そのあたり、まあ、ちょっと見直してみてもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、
まあ、そういう年やっていうこと
で、ね、まあ40いくつになって、
そういう意味じゃなくて2023はね、そういう年、令和4年はそういう年ということでござい
ました、
はい、令和4年今、
はい、え、いや令和知らん、俺
令和5年か、
もうあの令和とかやめてほしい、
ごめん、その話もすみません、
もう1900で言ってください、
ね、しました、
2000か、はい、はい、はい。